こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますがね、2026年、
はい、
なりましたけれどもね、
先ほどのね収録前にね、はい、あの私の前に収録されていた向井先生と、
おお、そうそう、ちょうど ね,
ねちょっとねご挨拶いただき、はい、いただきました、ね、
はいはいは
い。いや、あの向井先生の番組も本当面白いんだよな。
この間は何ですか、本人訴訟の話とかが、うん、あれ
結構 AI のね、
あれ反響すごかったですね。
ねえ、私もね、はい、あれね、ちょうど車の中で聞いててね、でね、一人で結構興奮してたそこに来たかやっぱりみたいなね、
まあ、ものすごい簡単に言うと、うん、あの今まで泣き寝入りをしてね、あの、うん、弁護士の先生に頼めなかったような労働者側 の, あの問題が、弁護士使わないでもチャット GPT とかジェミニーで相談をして訴状を作ってそのまま法廷に持ってっちゃうっていうことが起きてるんで、これから増えるぞこれっていう話です ね。
そうなんですよ ね、 あのね、その金額が大したことないんで弁護士さんも受け取れなかったというか、ね、受け入れられなかった案件がね、はい、できるようになったってすごいなと。だから企業側も本当に考えていかなきゃ、ね、まずい。
いや本当ですよね、
うん、
えみたいなね、スピードで訴状がいきなり来るみたいなことが、ね、起きるんでしょうからね。
まあそんな話とね、ちょっと最近びっくりしたのがね、
はい、
あのウィルハラって知ってます？
ちょっと待ってください。ウィルの知らないですけど、ウィルのハラ、
うん、
ちょっとイメージ湧いたかも。
え、
要は目的とかを押し付ける系ってこと？
あのね、101で、
はいはい、
かなりの企業が取り入れていて、101ってやっぱり部下のためにあるもんですよって大前提があって、はい、で、必ずあのね、101の指導なんかでも入るのがどうなりたいのっていうことが、
ああ、ウィルね、
はいはいはい、そう、どうなりたいのがあって、それが大事なんだと。でそれに向かうために今あなたはもっとこうした方がいいねとかっていう話になっていくよっていう。だから前提がどうなりたいのっていうのがやっぱり大事なポイントですっていうのが主流なんです
よ。はいはいはい、まあそうですよね。
でも聞かれる側は、うんうん、そんな別に言われてもなっていうのことも多くて、
あ、
そのどうなりたいどうなりたいって聞かれすぎているっていうのがハラスメントだっていうい
や
びっくりして、
びっくりですけど、そう言いたくなるあのウィルの強制感は、それはそれで確かに分かりますよね。
あるんですね。だからやっぱり、うん、あのこれはね、この番組聞いてる方たちもね、ワンオンやってる方もたくさんいると思うので、その部分ってちょっとあの繊細になってきてるかもねっていう。
あ、
だからワンオンワンっていうのが、まあまあ、もちろんね、あの前継続的にやってるから、やっぱり本来のね、あのマンワンが目指すべきものというのは、確かに部下の成長とかね、将来のためにっていうキーワードは大きな部分としてあるんだけど、進め方としてはそこだけじゃないのかもねっていうね、なんか寄り添い方っていうのはちょっといろいろ変わってきてるのかもしれない。
え、ちょっと話が終わらなくなっちゃいますけど、
そのいいですよ。
ウィルハラを主張される方は何をしたいですかはを強制してほしくない、じゃあどうしたいんですか。
そこまではね、僕もね、あの情報として確かなものは持ってるわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
あの推測するに、いくつかの種類があって、
はいはい、
やっぱり一つ大きいのはやっぱり言われる人に対しての信頼感のない場合ね、
うんうん、
問われる相手上司、この人にとはそんなこと言いたくもないしなって。
ああ、そう、そっちか。
まあ、もう一個ある。
なるほどね。いやでもそれあるでしょうね。
うん、それと、いや漠然としていて、あ、なんかないわけじゃないんだけど、質問で言われると責められてるような感じが
する。あ、私それなんかもうリアリティのある形で聞いたことありますけどね、
うん、
何したいって言われるのすごいなんか怖いし嫌だって言うのね、うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
そだからそっちの方が主だとは思います。
あ、でも聞いてよかったです。なんか全然もっとレベルの低い感覚で捉えてて、
うん、
そもそもいや目の前の仕事をただこなしてやってたいだけなのに何したいとかってそもそも自分に求めてないんですけどってパターンなのかなと思ってたけど、
あ、それもあるでしょうね。
そっか、井上先生の方もありますもんね。そういうことか。
うん、だから例えば自分としてはこの今の仕事はなんかそこまでなんていうのかな、やっぱり一つの経過点だぐらいでね、例えばお金が必要だから今やってるけど、そんなにのめり込んでるわけじゃないしとか、うん、でそのきっとそういう場合はこの会社でこの組織の中でどうなりたいって聞かれてるような気がしていて、いやいやこの組織では別にそんなことなんか望んではいないんですよねみたいな場合もあるでしょうね。
なるほどなるほど。いやそうですよね、
うんうん、
いやそうなんですね、
うん、だからね、やっぱ関係の作り方っていうのはね、関係で最近私が思ってるのは、関係の質って言ってるけど、その関係の質ってやっぱりすごく段階があって、
うんうん、
全ての関係性がこうならなければいけないっていうものでもないなっていう。
なるほど、
うん、これ以下はダメだけどっていうのはあるけど、それ以上は段階があって、まあ、最高にお互いが認め合ってお互いがこうちゃんとこうあのなんていうのかな、手を組んでみたいな、支援もし合いみたいなところまで行くっていうようなところの関係性もすごく素晴らしいことだけど、もっと手前でもやっぱり組織として動くときに、変な話、組織のパワーを阻害するようなことがない関係性っていうベースをちゃんとしとくっていうことだけでもね、いい場合も結構あると思うんですよね。
なるほどなるほど、
うん、なんかそんなようなことをなんか最近感じます。
関係の質にもその深さというか高さがの、まあ、次元とか種類もあるよねというところですね、うん、次元があるんですか。
そうだから、うん、誰とでもそうならなきゃいけないっていう、これまた脅迫観念になっちゃうので、うん、そんなもんでもないなと思う。
なるほどね、ちょっとゆるはらの話に近いですね、はい、
今
の。
そう
そういうことですね、うん、まあいろいろ話はありますけれども、このまま行ってもいくらでも話ができそうですが、
はい、ちょっ
と質問に行きましょうかね。
はいはい、
今日はですねすごいシンプルな質問をいただいておりますので、はい、行きたいと思います。
はい、
ですね、早速いきますね。どうしてもこの人とは関わりたくないと感じてしまう相手がいる場合に、自分の内側のどのリソースをつかみどう生かすことでその状況から抜け出すことができるでしょうか、
うんうん、
という感じで来ていまして、
なんか今の話につながりますねこれで。
いやそうですか、ちょっと私ついていけてないですね、うん、どんな感じ。あでもそっか、自分これどういうことなんですか。まず自分の内側のリソースをつかみどう生かすか。
多分、リソースという表現はされているけど、私の思うに、まあ、すごく平たく言えば、どうしてもいやなんかこの人やらんだよなっていうのってあるじゃないですか。
ありますよね。
虫が好かないっていうの。
分かる分かる、すごい
で、そういう人と関係性を深めるためには自分の中でどうすればいいんだろうかっていう。
あ
うん、自分の中の例えばね、優しさとか厳しさとかいろいろあるんだろうけど、自分の中のどのポイントを使うとそういう人たちとも、関係をより良くすることはできますかっていうことなんじゃないかなと。
そういうことですか。
いやで、その前提で話そうかなって今思ってるんですけど。
なるほどなるほど、
うん、
どうなんですか。
いやだからさっき言った話じゃないけど、うんうんうん、どうしても虫がつかないっていうのにはやはり何かの理由が自分自身にあるわけですよ、はい、どの部分が嫌かっていうのは、
うん
うん、まあその例えばもうルックスからして嫌だとかっていうのもあるかもしれないし、うん、生理的な問題もあるかもしれない。でも同じチームで一緒にやんなきゃねっていうんであれば、やっぱりさっき言った関係の質のねレベルで言うと、うん、最低限はちゃんとやりましょうねっていうところに行くと思うんですよね。
なるほど、
うん、で、やっぱりこうもう一個の、まあ、僕が思ってる基本原則みたいのがあって、嫌いか嫌いではなくて、理解するかしてあげるかあされるかっていうことが大事で、うんうん、そのためにはやっぱりその人のいつも言ってることですけど、その人がなんでそういう言動をしているかの背景、意図とか目的とかもしかしたら価値観とか、
うんうんうん、
そこを理解するというベースがあると思うんですよね。でこれをまずしましょうなんですよね。
あその この人はちょっと嫌だなって思う人に対しても、
うん、でも嫌、うん、なこともあるでしょう。でその人の発言が気に食わないこともあるでしょう。まあ、場合によってはまた逆でね、いやいいこと言うことは分かってんだけどなんか気持ち悪いんだよこの人みたいなこともあるかもしれないね。はいはいはい、まあでもそういう、ね、そういう自分の気持ちがどこに対して思ってんのかなっていうのはご自分でやっぱり自分自身で見つめた方がいいのかなと、
うんうん、
でそれを否定するんでなくてそこをそう思ってはいけないではなくてそう感じてしまうことをはどこにあるかだけは知っておく自分もね。
なるほど。
相手の言動のどのあたりがやっぱり気に障るのかっていうのは知っておいた方がいいかなと思います。でそれを、はいはいはい、でそれが起こった時にでもそれを、我慢しなきゃとかではなくてもう一段ちょっと上に、メタ認知的なと上の両膝に立って、うん、じゃあどうしてこの人はそういう言動をするんだろうっていうところにちょっとアプローチしてほしいんですよね。
あ、まずこの方がに対してうんって思っちゃうそのポイントは自分の中でどうなのかっていう確認がまず先にあって、うん、っていう
ちょっと整理をしておく。でそこに解決策があるかないかちょっと置いといて、うんうん、自分のためにね、うん、こういうところが嫌なんだなっていうのは知っといた方がいい。でもそういう場面が出る場合じゃあ逆に相手はなんでそうするのかこれを、どこかで聞き出すのも大事だし、あもしかしたらこうなのかもねっていうように、うん、やってあげる手もあの推測してあげる手もあるし、
まあ、でも一つポイントとしては要は相手にきちんとその点において関心を寄せるっていうことが大事なんですかね、うん、
背景を汲み取ってあげる。でそれを分かった納得する人は別になくてこういうことからこの人はこうなんだろうなってその流れだけはまず理解してあげてで相手にできれば私はそのあなたの発言が良くないとかじゃなくてあなたってこういうことが大事にされてますよねとかこういうところについてはやっぱりこだわりますよねとかやっぱりね自分はこう思ってますよっていうことを相手にね戻してあげる。
なる
ほど。そうすると相手がこの人は分かってくれたな感は強まるんですよ、
うんうんうん、
そうすると嫌な顔になってるはずなんですね何かその人の対峙してる時、はいはいはい、この方もねだからその嫌な顔になる前にいやどうしてなんだろうなっていうのをちょっと思考を回してあげるとそうすると、もしかしたらこの人は実は私が大事にしてることは違うところで、大事にしてるこだわりがあるのかもなっていうのが推測できたらちょっとね緩むんですよね自分の中のそういう
この関わりたくない感じが、
うんうんうん、あの抵抗感みたいなのが少し緩む。そうするとでそれを言ってみたら相手もあそうなんですよねとかね場合によってはよくわかりましたねなんて言うとその瞬間ね違う関係の質に入れるはずなんです。
なるほど。
だからまずはそこそれ以上深くお互い理解し合ってとかっていうところまで、理解し合うのは大事だけどなんかこうもう協力し合ってまではいけないとしてもねそこはまず最初にくぐるべきポイントなんじゃないかなと思いますね。
あえて孫子的な聞き方をするなら、
はい、
なんでそうなるんだろうという自分を知る、
はい、
その上でそうなる背景は何だろう相手を知る、
はい、
っていうところなんですかね。
そうするとやっぱりその瞬間にそれを両方ある種分析というかね自分で見つめ直したときにその結果起こる内側この人という内側のリソースかもしれない、
うん
内側に起こる自分の思考の変化ここがポイントになるんですよねって。どういう変化かは人によって違うと思うけど。
ということでぜひねまずはそこから入っていただいて
はい、
またちょっとここからの動きがありましたら、
ねそうですね、
ぜひぜひ教えていただけましたら一緒に考えていきたいなというところですかね。でも全てのことに関してつながるすごい人間関係の基本の ね、
はい、
でもものすごい見落としがちなねいざそういう人が対峙するとできなくなるっていうね
うほとんどの方がねやっぱりそこね分かるけどできなくっていう結構多いんですよ。でもねちょっとねこの、ポッドキャストのリスナーの方たちにはそこはどうしてもちょっとこう踏み込んでトライしてほしいところですね。
いうことですね。ということで、はい、ぜひご報告お待ちしております。
はい、
終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。